時刻は11時2分になっています。さて今日のゲストトークのコーナーはフリーペーパーハニーでお書きいただいておりますサンダの歴史と文化、今回は伝統的文化財と現代芸術の公共ということでお書きいただきました。スタジオに勝本敦弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この時期はちょっと花粉が飛んでおりましてね、はい、先生もちょっと花粉症だということで、はい、なかなか大変ですけど、
はい、
しばらく辛抱
同感でございます。
そうですね、途中でくしゃみが出たらすいません私も花粉症でして。さて今回は文化にスポットをね、はい、当てていただいたということですけれども、
はいはい、歴史と文化というタイトルにしておりますけど、はい、久しぶりにこの文化に重点を置くことができまして、はい、ありがたいことであったと感じております、はい、でこの古規定でですね、このここに書いてありますように1月にね、
はい、
これはね、こう彫刻、この写真見ると彫刻と見えるんですけども、これは焼き物になっておりまして、
焼き物ですか、
はい、で刀長というふうなね、
刀長、
はい、名前を使っていらっしゃいました、はい、でここでこの古規定という、
はい、
三田の代表的な、うん、こういう伝統的文化財の、
はい、
建物の中 で、でこれを背景にしながら、最新のこの湖南女子大学教授、はい、西拓夫さんという方が、はい、陶彫展三田の土から始まったというふうな名前での、
はい
はい、展覧会をやっていらっしゃいましたので、もう早速拝見しに、参りました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ旧久喜家住宅資料館で開催されていたこの三田の土から始まったという西拓夫さんの作品展と、
はい、
はい、
でここに書いていらっしゃるようにね、子供の頃大阪に住んでいた私は久喜のおじさんの家に遊びに行くのが楽しみだった、
うん、
自然に囲まれた田んぼ道を散歩していると、
うん、
白い帯状の粘土層が露出していた、
はい、
その土をリュックサックに詰め込み、
はい、
持ち帰って飽きることなく遊んだことを思い出すというふうに書いていらっしゃいます。
はい、なかな
か、はい、これと同じようなね、経験が私の小学校の頃にね、私 家から、一番近い JR 駅は、当時は国鉄でございますが、
はい、
愛野駅でございますが、
はい、愛野駅、はい、
でそこへ参りますと、中部にね、この大地上の地形でございますけれども、おじさんたちが何かこう掘っているんです、で掘っては白い塊にして、はい、その塊を積み上げていっている、掘ら穴の、はあ、サイドにですね、はあ、これは何やろうないと思いましたんですけれども、親たちに聞くと、あれは立ち食い焼きにする粘土じゃと、
そうなんですね、
いうことでございましてね、
で
この三田の西部、
はい、
愛本城というあたりは、
はい、
結構こうそういう土があるようでございます。
あ、そうなんですね、
はい、でね、そのせいかどうか分かりませんけどね、よく都市っていろんなことが分かってきますと、
はい、
愛本城には立ち食いと親戚のある家がたくさんあるんです、
そうなんですか
不思議ですね、東寄りにまた、この大野高平にも親戚もありますけど、それ以上に西というか西北の立ち食いというところと、
はい
はい、つながりが深い、面白いなと思ったんですけども、
そうなんですね、
はい、で西さんはそういう大阪に住んでいらっしゃって、ただこの西という姓はね、久喜の一族で、
うん、
もちろんこの先祖はその三田藩に仕えていた方、のようであります。あ、
だから久喜のおじさんの家っていうふうになってるんですね、
はい、いうことでございますね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこの西さんも子供の頃、まあ、その粘土層、白い帯状の粘土層、同じ立ち食い焼きのその粘土を使って遊んでたと。
はい、
はあ、 そうなんですね。子供の頃、
まあ、どのあたりか分かりませんけれども、まあ、はっきりとこれあるのは愛本所のあたりですけれども、まあ、おそらくその同じような地形ですから、岸深田、うん、あるいはそのね、あの上の第一あたりにも、
はい、同じように
若干あるのかも分かりませんが、ちょっとそれは三田の地元の人に聞きませんと、よく分かりませんけれどもね。
じゃあまあね、どこかでね、同じような地層でね、つながってる可能性は高いですから。
ただそのオーティータウンの中にはね、このそういう弥生から古墳時代にかけてのね、はい、そういう窯跡のようなもの、があったり、住居跡もありますので、はい、住居跡がだけかと思ってますと、窯跡もちょっと見つかったみたいでございまして、
ということは
ウッディタウンでございますか、うん、はい、
じゃあそこでも取れた可能性高いですね。
そうですね、ですからそのどのあたりのことを書いていらっしゃるか分かりませんけれども、うん、そういうふうな、
うん、
ことであって、これを生かして非常にこの写真にありますような、美しいし、よく見ると楽しいし、
そうですね、
ユーモアも
あって、
はい、
楽しい作品ですね、
はい。
でこの西さんは今は江南女子大学の教授をされていると、はい、いうことなんですね、はい。で茎のおじさんの家によく遊びに行っていたと、
はい、
いうつながりで旧茎家住宅資料館での作品展に、はい、なってるということですかね、
はい。
でこの家を建てた方はどなたに、
はい、この家を建てた方はね、茎良範さんと、はい、皆さん呼んでいらっしゃるんですけど、まあ、これは結構この事情通の方は良範さんと言われるんですけども、私はあるいは殿の前では、高典とおっしゃったかなと想像はしているんです。けれどもね、
はい、
ただこれはね、ご養子に入られて、
はい、
この近くのこの三田藩士のお家では、この半三郎という、
はい、
ようにのお名前であったということですので、
はい、
はい、でそういうことから、音読みの藩というのも、いうように、そういうご親戚の方々も、
読んだの
親族の方も読んでらっしゃったのかなとは思いますが、これはもっとこの専門的な方が詳しく調べてみませんと分かりませんが、はい、一般的には劉藩さんと呼んでおられて、ここに書いておりますようにね、この方はこういう士族で元は家老じゃだと、そんなことはいささかも考えずに、もうご自分の勉学によって、そういうこの洋楽のね、研究もされて、
西洋の学問、
はい、そういうふうなことでここに書いてありますね、信濃川下流の鉄道の適地を求めて測量されたとかね、そこだけなしにこの残しておられるのには、大阪駅でしたか神戸駅でしたかなんかのそういう駅の設計図というものの、
書かれたり
も書いておられたり、鉄道の日本の鉄道建設の恩人というような形でね、
そうなんですね、
今から何年前でしたでしょうか、京都のね、
はい、
近くに鉄道博物館というのが
ありますね、
ありまして、ね、はい、そこで鉄道の、はい、歴史のような展覧会があって、私見に行きましたんですけど、10人の、
はい、
そういう、偉人みたいなことで、はい、
鉄道に関する
中で一番、初期の、年配も上の方がこの茎良範さん、
ああそうなんですね、
が書いてありました。私ももう三田人として本当にこれは嬉しいことであったと
そうです、ね、
いうことでございましたんですが、
ちょっと自慢したくなりますね、
はい。
じゃあ当時のまあ最先端の技術、鉄道をいち早くこう学んでこう作っていくっていうのに携わっていたと、
はい、
茎良範さんで、この良範さんが設計した家、
家がこの現在の、
はい、
旧茎家住宅として、もう、ね、三田を代表するような、
そうですね、
文化財になっておりますが、はい、
何かこう特徴ありますか、劉藩さんは、まあ、そういった最先端の技術を 学んでたということで、この住宅にも生かされてるんですかね、その
と思いますね。でね、ここに書いておりますようにね、これ何年か前、もう10年20年にもなるかもわかりませんが、大改修がありまして、
はい、
でこの時私拝見しに参りましたところが、
はい、
これを 見ますと柱、
はい、
それから梁、
はい、
それからここに書いてありますのは壁下地、
はい、
とかね、これを見ると三田の農村部の大工左官が農村で施工したものとこれ同じじゃないかと私も見ましたんです、
はい、
でこんな洋館やからね、
はい、
私はね、それがまたさらにこの劉藩さんが偉大なところだ、でこのそういうこの神戸でね一度そういう風な義洋服の建物がね、はい、点ありましたけれども、それでこうそういうウォーキングで見て回るみたいな、
は
い、地元の方が説明があったりして、
はい、
でただねその時私一軒ずつ見ながら、どれもこれ来てより新しいじゃないかと、と思いましてね、
はい、
見ながら、心の中では、サンダーは素晴らしい
そこでもやっぱり思いながら、
これは劉藩さんのね、やはりこの偉大なところ で神戸でそういうものに慣れたものを、はい、使ったりするんじゃなくて、
はい、
この地元
地元の
おそらく大工左官を使っている使いながらね、
はい、
この設計の力もですけれども、
はい、
そういうことであれば、この地元の大工左官に細かいところまで指導しないといけませんわね、
そうですね。
で それで私一段とこの劉藩さんの、すごい方やなというような、感じがしたわけでございます。
今までこう大工さんの左官さんは作ったことないものを、
はい、劉
藩さんの設計図通りに今度作っていかないといけないですから、
は
い、
しかも技術は、
地元
三田の地元の技術そのもので、
はい、おすごいですね。
そして、出来上がりは非常に洋風の、
そうですね、
しかもそれが明治のごく初期に、
はい、
お作りになったということでね、三田はもっとこれ大事にしていたかんと、この前もね、九鬼亭の斜め前にありました、この、はい、これは九鬼男爵の方が作ったこの美術館のであったね、はい、それとちょっと見たら三田学園の旧校舎のような、感じのものですけども、
はい、
あれを今残しとったら素晴らしい、ものをね、
そうだったんですね、
いともたやすく三田氏は潰してしまって
、はい、
もったいないことはこの、あちこちでね、笹山市に限らずあちこちがもう文化財を大事にしているのに比べて、その三田はもっと大事にしてくれないかなという
思いが、
はい、思いが
ありますね。
はい、年寄りの嘆きでございます。はい、
今あればね、本当に壊してしまったらもうなくなったらね、再現しても意味がないですもんね。
ただまあこれだけでもあったわけでね、この2つ目のね、
はい、
女性が立っておられるね、彫刻があります、頭頂、これはね、
はい、
武家住宅の犬の蔵といいますか、北西にあたるような、はい、ところに、ある蔵の、
はい、
かろうじて残っていまして、でその前にこういうふうに、
タ
コさんが建てられると、これもね、こういう新旧の響き合いが一段と良かったなという感じがしております。
歴史も感じながら、
はい、
今のこう現代的な作品も楽しめるという、
はい、
作品でございますね。そうなんですね。まあ、旧久喜家住宅資料館で開かれていた、
はい、ということで、ね、タコさんも非常に忙しい方ですのでね、はい、この、原稿を持って行ったり、この、
はい、
笠
間さん
ができた時に持って行って、
はい、
できた日にすぐに持って行ったんですけども、はい、おられなかったんでね、そういう こういう動物の蝶の、はい、あのこういう焼き物のみたいなんで作ったこの、はい、郵便受けがあります、はい、その中入れといて、あ、後で電話で、入れさせていただきまして、やっとこういうふうに言うとったんです
が、ね、そうなんですね。
それとね、同じようなのがね、はい、3つ目の白いヤギさん、
はい、ヤギの像ありますね。
これがまたね、彫刻地震でもね、あのこの陶彫地震でもね、焼き物として非常にいや、こう柔らかな感じの硬いんですけども、はい、可愛いもんなんですけど、ね、でちょうど行きましたったらね、はい、オルスだったんですけども、はい、ヤギ小屋がありました、
はい、
その中に、やや弱り気味の、はあ、ちょっと年でいったヤギさんがいまして、ね、はい、実にそれがまた、可愛いヤギでございます。
ああ、そうなんですね。
でそれがまさにこの3つ目のヤギさんの、あ、この子がモデルなんや
な、あ、そうなんですね、
ということで拝見して、いらっしゃらなかったんですけど、見せていただいて、帰ってきました。
あ、そうですか、
はい、そういう原稿とかそういうものをお届けしに行った時に、裏の方で、ね、タコさんおられますかと言った時に、そういう子がおりましたね、はい、
ヤギがいたんですね、でヤギの他に猫ちゃんの像もありますね、ここの写真には猫の、
はい、でね、そこで聞きましたもね、この猫さんの、はい、焼き物も、彫刻はこれはね、このタコさんの、はい、奥様の作であるというふうに聞きました、
うん、そうなんですね、
はい、それは全部なのかどうか分かりませんけど、まあ、全体の雰囲気はやっぱりね、そういう感じで、4つ目のなんかも、空気艇の入り口で猫さんが、反対側にもいるんですけど、こう可愛い子がお迎えしてくれてたなと、
あ、そうなんですね、
はい、いうことでございました。
今回の作品展ね、まあ、たくさんの方は見に行ったと思いますが、またサンダーでしてほしいですね。
はい。
ね、そうなんですね。で、本来だったら、このお家は、まあ、どなたかが住んでいくはずだったら、はい、今は資料館にはなっていると、はい、いうことですけどね。
はい。ちなみにね、そこに書いておりますようにね、はい、非常に重要な文を書いてくださってたのが、はい、久木孝明さんとおっしゃる方でね、はい、この方が本来の久木亭のご主人でございます。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。で、このお父様はね、はい、久木、利隆先生と、
はい、
この三田学園の先生をしていらっしゃって。
ああ、そうなんですか。
私のおりました時には、私らの学年ではありませんけれども、学内主任をなさって、学校の指導的な、先生のお一人で、この学生あるいは教師たちの、真の、導きにも、力を尽くしておられたと、
そうなんですね、
思います、
で
その高明さんがね、はい、ここにありますように、自らの手でその粘土に触れ、大地のうねりを肌で体感しながら、成形して窯で焼き、新しいものを作り出す体験は、子どもたちのものを生み出す面白さと、土や火といった計り知れない大きな自然の力を教えてくれるだろうと、いうように高木さんが書いておられます。私これね、実に短い文章ですけども、こういうもののこの教育的意義をね、非常に見事にお書きになってるなということで、案内の中にあったものを、これ引用させていただいてますけど、はい、まさにそういうふうな形で土と火の力でこのようないろんな可愛いもの、力強いもの、美しいもの、いうものを生み出してきておられた、展覧会だったなと、はい、
そうなんですね、
いうことでございます。
で、旧久家住宅資料館で開かれたというのも意味があって、歴史を感じながら、
はい、
見ることができたということですね、はい、で今回のサンダーの歴史と文化は文化にスポットを当ててね、お書きいただいたということですけれども、はい、次回は また文化でいきますか、歴史でいきますか。
ちょっとまあ、戻ったこう景色を見ながら考えさせていただきます。
あ、そうですか。
はい、三代いろんなね、面白いものがたくさんございますので、はい、
またそこをご紹介いただければと楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日のゲストトークはフリーペーパーハニーで三田の歴史と文化を書きいただきました勝本篤弘さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもご清聴ありがとうございました。